ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
あ、ファミコン名人の教えからバグってはないと。
ファミコンキットです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アマゾンプロダクツ遊びのラジオは、ファミコン名人の教えと同様に2006年の6月に当時のそば自社の若手社員4人でやろうとして、1人ちょっと呼ぶの忘れて3人で撮ってそのままになりました。
あ、そんなビートルズある？リンゴを忘れちゃったみたいな。
リンゴ忘れたたちに。で、最初のコンセプトは2000年代、90年代後半から0年代の初頭って、プロデューサーが生きてた時代あるじゃないですか、ゲーム業界で。しゃらくせえなあいつらと思ってたから、ちょっと現場の場勢の社員のこうね、こう番組を作ったらいいんじゃないかと思ったの。あ、だからその時にデザイナー、プログラマー、また背景のデザイナーとプランナーとって、その現場のいろんな、ね、分野の人で撮れたらいいなと思ったんだよ、ところがプランナー忘れちゃったんだよ、
それがその人ね。
そうそう、そのまま流れで、
はい、うん、あ、でもお二人とも安心してください。
はい、
あのそのそば打ち社でやられていた新人歓迎会の芸が芸事の芸になっている、
は
い
は
い、
あ、そうそうそうそう
そう、うん、あれなくなりました。
なくなったんだ。
あの、ずいぶん前でしょ。
そうです、
うん、そうね、う
ん、え、なんかやらされるってこと。
そう新人歓迎の芸が、
ウェルカムじゃないんだよ。
あ、ウェルカムでは
ない。そう、ウェルカムの方じゃない、うん、何か一発芸をしろの芸、
うん、そう、男塾じゃんね、うん、
見る芸って書いてね。
そうそうそうそう、
先輩が芸を見るからなんか見せろよお前らつって、
うん、え、油風呂とかやっちゃう感じ。
油風呂とか似たようなことやりましたよね。
似たようなことやったよ、うん、俺バルカンで丸坊主になったし、
うん、それは
全然
だって芸ないからさ、うん、そういうのでお茶を濁すしかないじゃん。次の年のな、若い女はな、なんかカラオケ歌って終わったよな。
あ、いい
ね。まあ、それはね、やばいじゃん、完全に。今のようならば、はい、炎上したよね、令和の
ようなら。そう、だからなくなったのよ、うん、何年か前に。
いやー、それはよかったよかった、
うん、もっと20年前からなくなってほしかったんですけど。
まあ、そういうね。で、その4人の中に俺はいないんですよ。
あ、そうなの。
はい、
そうだったっけ。
そば打ち社員ではあったんですけど、彼も、うん、
僕は先に辞めてる。
辞めてるんです。
ああ、
そう。だから志村なんです。
志村ですね。
あ、志村。なるほどね。
なんでビートルズが志村になっちゃう
の。ドリフターズで言うと、
そうそうそうそう、
荒井中じゃないの。
荒井中は辞めた方。
辞めた方だから。
辞めた方。
後から入って。
後から。そうだそうだ、そういうことか。
荒井中は最初から参加してないことになりますけどね。ほんで僕がエルシャダイの仕事で、
うん、エルシャダイは言うんだ。
エルシャダイは言っていいの。
エルシャダイの仕事でいい言い方すると、うん、ね、かっこいい言い方するとヘッドハンティングされたんですよ。
あ、
ヘッドハンティングです、はいはい、横文字いい、もう一回
いいね、ヘッドハンティング。
アイアムヘッドハンティングです、
はい、
でもエルシャダイなんですけど。
うん、いいじゃん。
の時に僕はそれで大阪を去ることになって、うん、でもすでに柏には彼がいたので、
うん、
彼をちょっと呼びつけて、
あのきっかけだったんだ、
う
ん、
覚えてますよ。なんかラジオやろうぜっていう、
うん、
あ、気が狂ったんだ。バンドやろうぜみたいな。
そう、
うん、
いやでも一緒だよね、うちも、
はい、
金井さんから電話が来 て、
うん、
ラジオやんないみたいな。
そう、うんうん、ネットラジオ通問があるんだよって、
そう、いいよって言って、うん、早十何年か
、
そう
なんです。まあ、大体一緒ですよね。
うん、
俺はあのラジオやろうぜっていうのと、あとあのこれから結婚する彼女がちょっと怖くて結婚を迷っているみたいな話を。
してた。してた。罰の最初の罰の。
最初の罰の。
怖かった。だってこのビルに飲みに来てること秘密だったもんね。
あ、そうそうそう。
そう。
ジェリケバに入っ、
そうそう
そう、店に入った瞬間に、
うん、
そう、奥さんになる人が電話が来て。うん、あ、もしもしっつって、うん、ちょっと今どこにいんのって聞かれたから、うん、あ、ツタヤっつって。
で
もあの、デリケバの中結構音楽とか流れてる、なんか音楽流れてるけどとか言って、うん、だからツタヤだよっつって、無用兄さんの目の前で言ってて、うん、
ツタヤだよ、
ツタヤでちょっとさ、映画とか、うん、うん、そんな感じっつって、うん、もう少ししたら帰りますねって。
メイ兄さんがツタヤだよって言ってくれたんだ。
違う違う、俺が言ってんだけど、メイ兄さんの目の前なんだよ。 そうそう、
うちの店が
闇のツタヤやな、
そう闇のツタヤやな、
やってましたね、綱渡りですよ
ね、思い出が、ね、
今考えると、まあ、そこから始まってるんで、うん、まあ、鮫島さんのこのなんか波乱万丈な人生とともに、
う
ん
う
ん、
そうだね、
アマゾンプロダクツは続いているって感じです
ね、なるほどなるほど、
はいはいは
い、
いやそんなね、我々の付き合いも本当長くて
長い、
うん、
どうやって知り合ったんだっけ、
これよく覚えてます、
あ、覚えてる、
あのツイッターです確か、
あ、うん、そうだ、
私連絡して、私がめちゃくちゃ聞いてたのよ、
うん、うん、
それで面白いゲーム系ポッドキャストがいるからっていうのでちょっとコラボしてくれませんかって、
う
ん
う
ん、
そう、
あ、そうなんだ、
なんか DM 来て、うん、まだあの頃牧歌的でした ね、
そうだね、
今だと完全無視ですけどなんかあの声優している花井直と申しますみたいな、うん、そんなん来て、
でちゃんとしてんな、
そうで、
昔の私、
いや、なんか最初はちゃんとするでしょ、
そうか、
そう、
さすがに、
うん、まだね、うん、それでなんかコラボっていうか、うん、ラジオ出ませんかみたいな、
そうなの、
どっちだったっけな、なんかそんな話をしてたんだよ、花井さんから来たん
だ、あ、そうだ、
うん、そうそう、そう、それでさ、それ
で、ね、あれか、あの
個室居酒屋を何回も注意されて、
はい、そう、なんか個室居酒屋で、あ、うん、あそこで撮ろうってなったんだっけ、
そう
そう、
そうか、うん、そうか、
うん、
あの静かな個室の場所が今その時点で存在してなくて、でギリギリ行けるのがちょっと大きなホテルの居酒屋のね、ちょっとしゃれたとこですよ、いいとこの個室なんだよね、だから静かな場所なんだよ、でそこだったらこう雑音入んなくて収録ギリできるからやろうってなって、でね、この花井さんがものすごい大きな声で喋るもんだから店員さんが2度3度注意しに来て
もう行けなくなっちゃう、う
ん、行けなくなっちゃう、
できんですよね、
はい、
実質じゃあそのアマプロの名物コーナーのファミコン通信通信ちょっと、
うん、後半をじゃあ、
そう、後半結構写真多いんで、
はいはいはいはい、
いいね、回せるようになってるね、花井さんね
だからちゃんとして
ファミコン通信通信は、うん、もう大阪時代に1回やったんじゃなかったかな、最初は
最初にやったら
それ、うん、はい、そうそうそう、ね、あの雑誌実況の先駆けですよね、まだ誰もあの辺り続いてないんですけど、
なるほど先駆け
これが、
はい、
ちょっと2冊目でね、
照明をちょっとあの
あ
スクリーン用に
照明少し下げられます
その時のさ、うん、大阪のメンバーはもう今も連絡取り合って
る、うん、あ、昨日会いましたよ、
一緒にもうラジオは撮んないの、
ラジオ、うん、撮ってもいいと思いますけど、だいたいみんな酔ってるんですよ、
あ、酔って
る
の、いいじゃん、
いや、いいじゃんって、まずいんだよ、それは、
まずいあ、まあ、言わなくていいことも言ってしまうというね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、表紙は松下進先生のね、やつで、ネッキーがね、
そう
ありまして、
最近見なくなったよな、
進先生って、生きてる、
生きてる、
うん、生きてます、もちろん、うん、
で、
あ、松下進先生もすごい、離婚マスターなんですよね、
そうなの、
そう、離婚するたびに、お家あげてるんですよ、
めっちゃすごいじゃん、いいね、
だ結婚するとお家もらえると思う、
しようかな、するか
離婚マスター
ってすごい、でもさ、いや、そか、イラストだけでやっぱそうなんだ、5点が立つんだ
みたいですね、
まあ、確かに80年代の雑誌はこの人の表紙多かったもんね、
そうだね、うん、頭の体操
とか、
とか、ね、あと J リーグのマスコ
ット、あ、そうだ、J リーグ、そうだ、
だいたい松下先生じゃ
なかった、なるほどね、
見分けつかねえよみたいな
見分けつかねえ、
で 裏は前回と同様にサテラビュー、
サテラビューだね、
やっぱ任天堂すごいあれしてたんだね、この時ね、
すごいよ、だって
だってメンツがすごいもんね、
うん、浜崎あゆみと泉谷しげる、
う
ん、細川文江と穴井優子とかね、うん、あ、爆笑問題もいますね、
しましまんず、
宇宙から新しいゲームが降り注ぐ、お
ー、サテラビューを持ってってたとかやってたよって人います、
本物見たことない、
いないよね多分ね、
いないね、
うん、これはね本当にいないんですよ、ね、私も会ったことがない、
ね、だから重度のそのエンブレムオーターとか、
うん、
あー、そういう人なんか新シナリオのために、
あ、俺本当に重度のファイアエンブレムオーターだけど、
うん、
これできなくても血の涙を流して、
血の涙
出た、でも後で、うん、DS かな、
うん、
DS の新紋章の謎か新、暗黒竜かどっちかで、 追加されたのこの配信された4話が狂気乱舞だよようやく
報われた幻のエピソードだよね、う
ん、あの血の洞穴がね、
うん、血の洞
窟やっと会えたねってこと
そうですよ
やっと会えた
ねっていうぐらいやれなかったね、
はい、
じゃあちょっと次行ってみますかね。でこちらまたニュースですけれども
このね
ジャッキー・チェンが
これ超期待しますよね。
これすごいよ、すごい期待だよ。
ジャッキー・チェンが監修した本格的対戦格闘ゲーム、
どんなのなのって、
ちょっと目が荒いですけどこれ実写取り込みなんですよ、うん、やっぱりね実写取り込みがやっぱり至高じゃないですか、
うんうんうん、
お前
至高じゃない
ですか。お前開発者でモーションマンだよな。
はい、やっぱり リアリティを追求するとここにこれがゴールなんですよ実は、うん、皆さんまだ気づいてないんですけどこれがゴールなんです実はね。
なるほどなるほど、うん、
ゴール
そう
固くなに譲らないよな写真だから写真が動いてるんだからこれが正解だ
よ。正解なんだよ、うん、いや PS5 とか言ってますけど、はい、ここにもう実はゴールあったんです
なるほどね完成形があったけどこれ出なかったんですよね。
これは出ました。
あ、出たん
です
か。
アーケードで 2作出てます。しかも1作目はジャッキーチェンのゲームですバーンってやって出るんだけど、うんうんうん、ジャッキーチェンは使えないんですよ
キャラとして、
う
ん、
キャラとして、うん、ボスとして出るっていう。
あ
で、まあ当然不評じゃないですか、うん、なんで今度はジャッキーが使える、うん、しかも、赤ジャッキー、黄ジャッキー、ね、白ジャッキー
早口言葉、
まあ、ジャッキーチェンの、まあ、水拳のジャッキーとジャケンのジャッキーとみたいな感じでキャラ分けされてて、
はいはい、
だからさっき言った色替えとかテレキだよなとかって言ってますけどもうこれ全部ジャッキーですから次は
風目白録の原型というか、
うん、そうそうそう
なるほどね。
そんな感じでね、まあ、実は形になっていたという
ね。なるほどね、うん、あ一回もうじゃあゴールを迎えていたと。
そうなんですよ。
もうこのままね実写取り込みの世界がね時代がやってくると思ってましたね、
なるほどね、いやそしてヒューマンスクールというのが右側に ね、
はいはいはい、これ何ですか。
ヒューマンがね、うん、結構育成というか、
うん、
なんか弱にみたいな感じのやつを作ってたんですよね、うん、
作ってた。
でアニメとか、まあ、声優とか、うん、そういうのもいろいろ手広くやって、
う
ん、
そうそう
結果あんまりうまくいかなくってヒューマン本体がちょっと傾いてしまったんですけど。
傾いたのか、
うん、でもね今もねヒューマンにねその通ってた声優さんが養成所に入ってもう一回入り直ししてきて
その生き残りだよね、
うん、
ヒューマンの末裔たちがね。
末裔たち、
うん、そうヒューマン
かっこいい。
ヒューマンの末裔ってすごくない。ヒューマン
ヒューマンの末裔は
いやヒューマンはめちゃくちゃいいゲーム出してたから、
うん、
ちゃんとゲームちゃんとっていうかゲームだけやってたら、うん、多分今もあると思うんですけど、
うんうんうん、
でもちょっとねぷよぷよのあのコンパイルもそうですけど、
うん、
やっぱこの時期ちょっと他の、
うん、
お貸し出してみたり、うん、ホテル経営してみたり、
あ
まあゲーム業会社のサブビジネスっていっぱいありますからね、
うんうん
うん、そのジャレコと水槽とか、
あ水槽ね、あ
一番面白いやつ出しちゃったけど
はい、はい、
なんかデータイーストとキノコとか、
あなんかダメそうなやつばっかだね
もうちょっとカプコンとワインぐらいにしといた方がいい
です。まあまあまあね、
出す順間違えちゃう、
いきなりドリアンみたいなの出てきちゃってだゲームだけやってればよかったんで、うん、まあ結果論ですけども、
はいはいはい、
ヒューマンってめちゃくちゃねいいゲーム、フォーメーションサッカーとかで出してますし、
うん、ファイプロ
もそうだよ。
そうだね、ファイプロもそうだし、あと井上菊子のトワイライトシンドロームとかね。
井上菊子の、
うん、もうそれとかありましたけど、うん、もうないですかねヒューマンね、うん、なの で、
残念です、ね、
本業を皆さん大事にしましょう、うん、
大事にしましょう
、はい、大事に
じゃあ次行ってみましょう。はい
はい、というわけで
来たね、
来たよ、これ
これが今時代の最先端を突っ
走って
る、そうそうそう実写
のね、
うん、
ストリートファイターリアルバトルオンフィルムなんですけども、うん、これはその90年代半ばにねハリウッド映画版のストリートファイターが公開されまして、はいはい、それのキャストがなんとゲームになったという。
そうだね、
すごいよ
これ、まあ史上最高のコラボですよね
まあそうだね、
はい、カイリー・ミノグが使えるゲームはこれだけですからね。
まあ、鮫島理論としてはそうですね。
まあ、ジャンクロード・バンダムも使えるし、ね、うん、忘れちゃいけないのはこの中二役のミンナ・ベンなんですけど、彼女は今めちゃくちゃ出世してまして、
あ、そうなんだ、
まあ、マンダロリアンの監督やったりキャスト、
ね、監督やってんだ、
監督も一部1エピソードの監督やってるし、マンダロリアンのフェネックっていうあのレギュラーキャラも彼女です、うん、だから、マンダロリアン見るたびに、あ、チュンリーだ、
元チュンリーが
すごいじゃん、ずっと持ってんだ、うん、
チュンリーがマンドと戦ってるとお、チュンリーだよって
迷惑なファンだな、うん、
あのボバフェットの相方として確固たる地位を築いてます、チュンリーが、
なるほど、あ、いや、これは
努力家だね、
ね、
そうだね、
で見てください、このリアルなグラフィックこう問答無用なんですよ、
まあ、はい、そうだね、
これがこのリアリティ迫力満点だぜってなもう納得するしかないんだよね事実による暴力というかね、
まあまあまあまあ、
もうこんなのもう買うしかないよっつって僕はまあ買ってたんですけど、あの説明書もなかなか味わい深くて、ブランカのキャラがいて、まあ、これも俳優さんの写真と一緒に書いてあって、こうブランカのセリフが一言入ってるんですよ、まあ、竜だったら、うん、お料理ずーつに置いていくとかって書いてあって、ブランカの時はガルル獲物どこって書いてあってこうあのブランカのキャラクター性をこれ一言で表して言おうとしているというね、
なるほどね、
う
ん、ガルル
映画さ、なんかこけたとか言われてた、うん、最近の話で まだ年間2000万ぐらいなんか、うんうん、これのこのロイヤリティが入るみたいな、
うん、全然こけてないじゃない、
全然成功してるんです
よ、ね、しかもあのこれ他のストリートファイターシリーズよりも、うん、絶対に負けない点が1個あって、
はい、
キャプテンサウダーがいるんです
キャプテンサウダーねオリキャラのね、
オリキャラが、うん、あのこの映画にはキャプテンサウダーっていう、サウダーなんとかさんっていう俳優さんも登場してるんですけど、キャプテンサウダー役で、はいはいはいはい、キャプテンサウダーっていうキャラクターがまあ、今ストリートファイター6まで出てますけど、うん、そのどのシリーズにも出てない、
そうだね、
そのキャラクターがいて、うん、これ侍なんで、うん、いろんな技があるんですけど、神風アタックとか腹切りとか、
ね、
あのその場で腹切りをして、うん、流血によって敵が、KO をするっていう、ね、どっちかどっちがっていうやつなんですけど、
ちょっと覚悟の進め感がある感じのね
ああ、そんなわけでですね、
まあ、キャプテンサーだね、
これがまあストリートファイターシーズンの頂点にあると、
なるほど、なるほどね、ちょっと皆さんも機会があればぜひ、
ね、セガサターンで遊べますからね、
はい、じゃあ次いってみましょう、お、これは水島新司先生がですね、今年のプロ野球にドカベンがいたらこうなるっていう、
この
そう、予想している
ね、1990何年かのやつを、
この頃の水島先生って清原選手に、うん、なんでドカベンたちは今どうしてるんですか、プロになってるんじゃないんですか、僕もドカベンと野球がしたいですって熱烈に押されて連戦始めちゃったんですよ、
う
ん、
そう、その左上の赤いところに書いたんですけど、清原、桑田、松井、一郎の全員がドカベンプロ野球編を望んでいたっていう、ちょうど連戦始めた頃にこの記事が出てるっていう、そうそうそう、
水島先生プロ野球編始めたあたりからその病気が悪化されてそのなんかこう現実と野球の区別がつかなくな
って、幸せな病気じゃないの、
そうなんですよ、
なのでまあここにねドカベンのちょっと潰れちゃってるんですけど、オリジナル選手データとか多分全部水島先生脳内の話、
脳内のやつで、いや今年はね、いわきは最初2軍だったんだけど後半まで1軍で4番定着したんだよって語っててそうだったんだ
でそれに基づいての順位予想っていうね、うん、
やっててね、
もうなんか空想の上に空想を積んでいくっていうこの
そうそうそう
高度な指摘、
ね、
ただなんかね海外ではファンタジーフットボールとかね、うん、そういう架空の選手パラメーターを作ってシーズン通して遊んでっていう遊びがあるらしいんですよ、
なるほど
ねだからそれの図らずも類似しているこう水島野球が、ね、あると、でここには各名君5人衆のパラメーターがあるんですね、はいはいはい、水島選手設定だから、うん、もう完璧な公式ですよね、うん、なんでこのパラメーターをもとに、まあ、 例えばまあファミスタの、ね、キャ選手メイキングとかで作ればもういつでもメイ君
そうだね
メイ君とねメイ君により巨人ぶっ潰すとかできますよ、はいはいはいはい、
これほんとこのステータス見るだけでも面白いですね。里中とか、うん、あのコントロールとかめっちゃいいんだけど、うん、あのスタミナ
スタミナがね
C とかなんだよね、
うん、あなるほどねみたいな体弱いから、
うん、スタミナがなあまだあれだね、近鉄がある時代だよね、パ・リーグの方がね、
う
ん、
そうね、これね、
いやこういうのを見開き2ページ使ってやる
すごいね。やっぱ当時大ニュースだったんじゃないですか。
あー、まあそうか、
ドカベンが現実の選手を交えて、うんうんうんうん、プロ野球編を始めるっていうのは
なるほどね、
やっぱすごいことですよ。で、水島先生晩年爆笑問題のラジオ、伊集院のラジオかな、出た時にあの山田が結婚するかしないかの時期だったんですよ。
あ、
うん、で太田さんが山田は童貞なんですか聞いて、
お
童貞です
断言者
断言者、
山田、ね、
山田太郎29歳童貞っていうことが分かってうんってうんってなった
公式、
まあいろいろ無理がありましたよね、うん、そのプロ野球編ですげえ、うん、奥プレイヤーになっても長休んでるとか
そう確かに、
なるほど、
ドカベンらしさ失わないからね、
うん、そうですね、うん、やターマンとか住めないんですよね。
ターマンは住めないですね、うん、おじいちゃんが困っちゃうから、
ね、はい、うん、ぜひいろいろ皆さんも予想して楽しんでいただければと思います、うん、次行ってみましょう。でこちらがですねエニックス5月の新刊ということで、
エニックスね出版も結構力入れてましたもんね。
そう、ガンガンとかね、
うん、
そのガンガンのまあ漫画、
うん、
この、
まあ、4コマ漫画劇場たくさんあったもんな。
あったね。
でこれ右端のマザー2ですよね、
うん、
まあ、マザー2は大人気ですからね、
う
ん、キムタクがコマーシャルしてたぐらいだから。で、まあ、このエニックス版の、
うん、
表紙の絵ですか、
うん
うん、なんかエニックスのせいかなんか知らないんですけど鳥山明っぽいんですよね。
そうだね、
絵柄が
なんか、ね、
マザーなのに
奥のやつクリリンみたいなのいますからね。
ちょっとね本来のデザインが崩壊し始めてるというね。
これゆでたまご先生がライオンハートという
これ ね、一番不遇だった頃ですよ。
あ、そうなんだ。
ゆで先生がね、
そうだね、
もう全然こうニッチもサッチもいかなくなってね、なんかスーパーサイヤ人みたいなやつを主人公にして漫画描いちゃった頃ですよ。これはねゆで先生屈辱だったと思うんだよね。かつてのライバル鳥山明の後陣に敗してますから
、ね、5巻まで出てるんだ ね、 でね、
うん、結構出してもらいました ね、
ね。
ライオンハート読んでたよっていう人います？いないか。うん、まあ押して知るべし
てくれるよね。キン肉マン以降はさ、まあ、キックボクサー守るとか、
あ
グルマンくんとか、
ええ、
ラーメンマン、
そうね、
うん、
なんかその辺までは読んでたけどだんだんこうふわっとしてっちゃったよ ね、
そうね、
ゆで先生の存在は。
さっき言ったそのグルマン君もキックボクサー守るも、うん、スクラップサンデーもめちゃくちゃ面白いんですけど、
面白い、う
ん、やっぱり不遇でしたよ ね、
ね、
まあまあまあ、
あれをなんかもう許されない風潮になっちゃったんですよ。
あーはーはーは
ー、そのああいうこう高等向け
あやつがね、
そう、うん、だって時代はそのラブコメだったりとか、
あ、
うん、そのヤンキーだったりとかっていうもので、うん、あんなのその無から有を作るその錬金術師みたいなそのゆで卵先生の漫画っていうのがね、
ロビンパワーみたいな、
そうそうそう
そうなんだよな、無から有作ってんだよな、
無から有を
作ってんだよなんだよこの設定っていうな、
そう、
うん、ミート君バラバラにしたりとかさ、
そう、
だから、ね、繋げば生き返るっていう、
生き返るとか、
うん、そうなんだっていう、
なんであ
れ今日の T シャツソルジャーじゃないですか。
ソルジャー、
おお、
なんでこの服黒いの。
もちろん黒いペンキをかぶってね、 あの神父の格好をするためですよね、は
い、そうです、っていう話をですね、うん、昨日のアルデヒドでもしたんです
よ。いや、だってソルジャーのさ、
う
ん、服を着てさ、黒い T シャツだったらさ、
う
ん、それちょうだいってことでしょ、その。
そうだよね。
そういうことなんで、そのなんか
自分はね、冷静で的確な判断
で、なんで冷静で的確な判断ができる人なんだっていう、
うん、っていう話を昨日も、あ、にわぎさんとか部長さんにされたわけ。
なんで同じの着てんの。
同じの着てんの。汗くせんだよ、もう
汗くせんだ。
だからそれはもうちょうだいってことじゃん。 あ、すいません、分かんない人はあの筋肉マンの大井争奪編のソルジャーが出てくるあたりを読むと、
そうですね、
そのエピソードがあります
ね。だからそのね、その全部40代なわけ、うん、そのキッドさん俺より年上だし、
まあまあ、
ね、あのアニワギさんもブッチョさんも同世代だからさ、うんうん、言わずに いられないっていう、
そうだよ、
ゆで卵の重力っていう、う
ん、重力
礼儀だよね。
そうだ
よ、
うん、そうね、
そうですよ。なので
素晴らしいですよ ね、
は
い、
じゃあ次行ってみますか。こちらね、あの右側にこれダイヤル Q2 的なもの、
ダイヤルファンクラブ、
ねね、
みんな怒られたでしょこれで、
はい、
ね、これで電話して高額請求、
ね、請求で、ね、こあるともう本当にもう穴があったら入りたいぐらい恥ずかしかったですよ、
うん、
だただそれってダイヤル Q2 の一般のイメージってドスケベチャンネルとか、
うん、は
い、イメージの中で、うん、太がドスケベ電話聞いてるわって思われたわけじゃん、
う
ん、
そう、
え、実際は、
はい、
どうだったの？
ドスケベ電話聞いてました。
あ、聞いてたんだ。
じゃあよくはないけど、まあまあ、
あれって何が聞こえるの？
え、なんかすごいエッチなドラマみたいなやつ聞いてたかな。
あ、ドラマなんだ。
観音小説みたいの、
なんかそう、なんか分岐とかっていうの気づんだよね。
分岐があん
だ。こっちが良ければ押
すんだ。え、ちょっと楽しいじゃん。
結構アドベンチャーゲームみたいになって
る、ね、そう、それを聞いて、
すごいじゃん。
で、めちゃくちゃその月の電話代かかって、親父にうっって言われ
めちゃくちゃ面白そうじゃん。
請求書突き出されて、
ね、面白そう。分岐あんだ、
ね、
すいませんって。
勃起する場合は1とか
勃起泣いた場合は9を
9を押してください、
押してくださいみたいな。
ジジジって、
なるほどね。
プッシュだろ、さすがにプッシュだろ。
ダイヤルはちょっと
さて勃起っつってジジってやったり、
そういう時代があった。
めっちゃ面白そうだねそれ
ね。めっちゃいいじゃん。
でもさ、その下にアニメコミックとかあるじゃん。
そうそうそう、
なんかそういうとこでさ、その分岐があるオリジナルの話とかね、はいはいはい、やってくれたら、うん、
いいね。
いいけど、でもやっぱり子供がかけた電話が大体かかっちゃうのか。
そうかかる。
結構高いんだよね。
そう、えげつないんですよ。
ああ、
そうなんだ。
ダイヤル Q、なんか1分10円とか、
あ、そう、
もうちょっとかかって
た、うん、結構かかるのね、
うん
うん、
なのでね、
これもここに並んでるのはなんかゲームのファン、
そうだね、う
ん、ファンコミュニティっぽいコンテンツとか、うんうんうんうん、スケベさはないんだけど、うん、でも明細請求書にはそんなの分かんないから、まあ、
そう
だ
ね、
うん、
なので、
ね、やっぱりその何もう経理だよね。親にさ、そのスケベ、親にスケベがバレた時のこの気持ち
だよ。バレないと思ったの。
バレ、だからそれはさ、子供だからさ。
ああ。
俺がかけてる時は一人だからバレないと思ってる。明細が来るっつうの。
ああ。そうだね。この海の利薄、一生の不可感みたいな感じで。
そう、ガバガバ利薄。
海の利薄じゃ無理だよね。
ガバガバ利薄。
ガバガバだからね、あの人。
この利薄にも読めなかったって
。床抜けちゃったみたいな。
あ、すいません、北斗の拳の話飛んだりしますのでね、世代的にね。じゃあ次行ってみましょう。で、こちらよくあった広告ですね。
昔の広告ね。
身長を伸ばすというね。
身長のし、あれってなんもういつのか見なくなった。
これあんま見なくなったよね。
うん、
アメリカ式ヨーガ身長法講座、
うん、すごいじゃん、
ね、え、これ
身長は足から伸ばす DNA システムがベストってなんか元も子もなくないですか。
何を言ってんか全然わかんない。
生まれ変わってくださいみたいなまずは一旦死んで
そうですね。
あ、喜びの声書いてありますね。
あ、
なんて書いてあるの。
いや、最初に死ぬときは結構びっくりしましたけど
書いて、
ね、足の長い両親から生まれ直したらすっかり伸びましたって。
日本ヘルスアカデミー、
ね、
電話番号書いてある
ね、
お急ぎの方はお電話で、
お電話で、
うん、
お急ぎ。
これな、何を教えるっていうか、なんかあれなのかね、本みたいのくれんのかね。
いや、ビデオを見ながらトレーニング1日20分って書いてね、うん、
アメリカ式ヨーガって書いてあるから、
あ、
うん、なんかフライドポテトのポーズとかするんじゃないですか、うん、
この空白の部分はあのハガキがついてたんです、
うん、そうそうそう、
あ、なるほど、
それをくれば
これビデオ VHS がやってくるのかな。
そうそう、現れてくるよ。
ちょっと 見なくなりましたね、こうい
うの。洋画効果とアメリカ科学の勝利勝利ね、いいですね。
いいね、うん、
いやちょっと
あのあれなんだっけ、あの全く簡単だみたいなやつ、
あれはブルワーカー。
ブルワーカー、そうそう、うん、あブルワーカーってまだ売ってるのかな。
俺持って
る。いやどうなんだろう売ってんのかな。
あのジェネリックブルワーカーってあって、うん、あのそういうのドン・キホーテとかで売ってます。
あ、そうなの、
うん、ブルワーカーと見た目同じのブルワーカーじゃないやつ売ってて、うん、全く簡単ではない、はい、うん、もう指とかめっちゃもうちぎれるかと思った、あれ、あ引っ張るとき、はい、
だこういうのも載っていたというね、うん、次行ってみましょう。またこの当時のグッズ類ですね。
あ、いい
ね。
なんか iPad み
たいな。iPad
ある
え、その何電子
左ページの右上、
電子手帳みたいの、
うん、そう、はい、iPhone じゃないですかこれ、
ね、これザウルスかなんか、シャープ
多分そうなんじゃない、ザウルスとか、うん、
ザウルス
ね、すごい。95年でしょ、うん、95年ですげえ革新的なことやってますよね、
うん、いや、やっぱシャープは目の付けどころがシャープなので、ね、ね、いろんなものを
ここまで分かってたはずなのにね、
うん、シャープすぎるんですよ。
シャープすぎる。
これ正解なんですけどみたいな、うん、なんか、うん、タイムスリップして教えたいんですけど、
あ、そう ねで、あのウォークマン、CD ウォークマンかな、
そう、CD ウォークマンだね。
CD ウォークマンとかさ、もうで、チャリ通しながら聞いたら、うん、音めちゃくちゃ飛ぶでしょ。
そうそう、飛ぶ。だから結局カセットにしてた。で、MD が出てきてすごい画期的だと思って。そう。
その下のカセットみたいな、右側の銀色のやつ。
これですか？
これなんだろうね。
これ何ですか？
なんだろうね。
カセットかな。L カセットかな。
うん。
これ拡大できるの？
あー、ちょっと
右下に、あ、なんかこれ、ね、あれじゃないの。
おー、はいはいはい、あー、いいじゃん、いいじゃん、見えた見えた。あー、これ
あ、これ双眼鏡だわ。
双眼鏡、
双眼鏡か。
あ、いいじゃん、ミノルタの双眼鏡だ。
へー、
で、カセットテープぐらいの大きさしかないよってことなんだ。あ、そういうこと
か。あ、それだ。
あの比較か。
なるほど。
へー、あ、でもいいね。
へー、これ何？このカセット。
このさ、この文字がさ、あのサッカー観戦で見えねえよって最初に入ってて、で、最後にこれで可愛い子チェックしまくりだっつって途中でサッカー見てないんだよね、これはいはい、あ、これなんですか。
彼女とのドライブでなんとか急接近したい、そんな君へお役立ちアイテム、あ、このテープ、あ、なんと人気のドライブエリアにまつわる階段が A 面、 B 面に各1話ずつ、1話ずつ収録されているぞ。
エビのサービスエリアとか言うの。
レイが窓をノックする、
うんうんうん、軽井沢編、
うん、車に取り付く猫の霊横浜編
かわいいじゃん、
などどの話も実話に基づいているのでリアルな恐怖感が味わえるぞ。
実話階段だったんです
か。助手席の彼女も思わず君にしがみついちゃう。
危ない危ない危ないよ。
すごいな、車で聞く本当にあった怪奇ストーリー、カセットテープ、
はい、
1500円。
ちょっと欲しいね。
ちょっと欲しいよ。これだって、
これあった方がいいんじゃない
、
あの今後のために、
今後のために
ドライブ
デート用に、
これ電話、
カセットがあるんだっ
つって
、カセットガチャって入れて、
入れて、ちょっと待ってね。めっちゃいいじゃんこれ。
これいいじゃん。
うわー、そうなんだ。
いやー、こんなのあったんだね。
ねえ、
ちょっと今しか入ってないんだよ。聞いてみたいよね。
ねえ、
どんな感じ。
なんだ、5分テープ、え、なんだろう、10分テープか。
YouTube になったりしてね。
あるかもね。
YouTube とか。
どうかな。
いや、
じゃなんかとんでもないのあるじゃん、YouTube さ。
次行ってみましょうね。
サテラビューの録音とかあるもんね。
あ、これで終わりですね。
はいはいはい、
あのドラ猫シアター、はいはいはい、望月あんこ先生が。
あんこ先生。
まあ、女子高生漫画家だったね、最初ね。
はい、中学生。
女子中学生。
デビュー時は。
で、高校なんて大、これ大学編の。
うん、
で、今やね、お子さんがいらっしゃって。
そうですね。
いやー、ドラ猫シアター。息が長い、
まあ、ネットラジオの先輩ですからね。
あ、そうなんだ。
あんこ先生
は、あんこ先生、そうやってたんですね、うん、
ラジアットというところで花ペンラジオというのをね、我々より3年ぐらい早くやってます。
なるほど。もう全くこの画風も変わらず今も
今も変わってないですね、
やられてるって、ね、すごいよね、うん、
ね、あのコロナ禍の時に なんだっけ、クラブハウス、
うん、
あったじゃない。
クラブハウス懐かしいな。
ねえ、ね、もう懐かしいね。
クラブハウスで、あんこ先生がいる部屋で直接お話しする機会があったんだけど、はいはいはいはい、あんこ先生がなんか大学がどこだとか言ってて、あでそれは玉川大学 で、
ほうほう、
でデザイン学科でって言って、 そこ出たんだみたいに言ってて、でそのゼミ、
はは
下田ゼミなんですけど、私と同じなんですよ。
え
で年齢がそんな変わんないんですよ。
あだから先輩ってこと、ゼミ
で僕1個上とか2個上の人って結構仲いいタイプの学生だったから、多分ね俺ねあんこ先生と会ってんじゃないかと思って。
マジで
普通に。
もちろんこの望月あんこはペンネームなんでね。
もちろんそう。でそれを裏付けるのがあのね、ハンドベルブですよ、
はいはいはい、
ハンドベルブなんてどこにあるんだよって思ったら、進学した玉川大学、玉川大学が幼稚園から大学まで1個の敷地内にあるんですけど、中学生が毎年、中高生が毎年クリスマスの時期になると校門、正門のすぐそばにあるもみの木の前でハンドベルを演奏するっていうのがあるんですよ。あれ望月先生のやつじゃんと思ったら、まさにそれだったっていうことがその時分かったんです。で俺があの具体的にもうちょっと聞きたいなと思ったんだけど、そしたらまた別のユーザーがなんかシャシャリ出てきてあの会話遮ったからそれもお流れになっちゃって あいつマジ許せねえなって
マジ許せねえ
なるほどね。いやそうですか。じゃあちょっとこれつながったらあれですね、望月先生とね、
うん、これ次のコーナーが
はい
お待たせしました。
そうですね、
はい、皆さんお待たせしました。
もうね、あと
これを目当てに来てる方もいらっしゃるんじゃないですか。
ちょっと待ってください、
はい、
ちょっと待ってね、北方健三クイズ、
北方クイズ、
皆様
アマゾンプロダクツのイベントって言ったら北方健三クイズなんで。
そうなの、
はい、お前がやりたがるから
だ
よ。わ北方健三先生、
まあ、皆さんご存知北方健三先生です、はい、北方先生は、私たちが、まあ、10代の頃にホットドッグプレスで、10代の、ね、悩み相談のコーナーがあってですね、でいろんな悩みに北方先生の視点でこうぶった切るというのが、うん、長らく好評を博していて私も読んでました、
はい、
でこの北方健三クイズっていうのは、ある質問者からの相談をまず紹介しますから、うん、皆さんが北方健三になってどんな風に答えるかと、そういった、思考のクイズであります。
頭がおかしいな
ということで、じゃあ1問目お願いします、はいはい、ペニスが小さいことで悩んでいるケイシー27歳、
はい、
私の悩みは非常にペニスが小さいことです、うん、平常時で、4ミリぐらい、縮んでこったときは
4ミリはやばくない
2センチくらいしかありません、はい、この前会社の旅行で入浴したとき同僚のを見たらどれも私よりも大きくて恥ずかしくなってしまいました。北方先生、つまらない悩みかもしれませんがご意見を聞かせてください。
あ
こういうね、うん、あの相談なんですよ。
なるほどね。
これでね、あのまあ、ここにいる3人がね、
うん、
あの北方先生になり代わってちょっと回答してもらうと。
難
しいな、大喜利じゃんか
クイズです、クイズ、うん、
クイズ、クイズ、
どんな回答を先生だったらしてるだろうかということでね。
北方健三らしくってこと、
まあ、まああなたらしくてもいいんですよ。
あなるほどね、
ええ、そうそうそう、ということで、まずはじゃあ北方キッドから。
俺から
北方キッドいいじゃん。
そうだな、まあ27歳か。
27歳よ、
う
ん、
そうだ、結構
絶妙な、ね、
そうだね、年なのね。40ぐらいだったらね、もうもはやいろいろとね、諦めがついてるだろうけれども、
諦めるんですね。
諦めんの、
そうだな、そうだね、見られなきゃいいんじゃないかっていうのはあるよね、
はいはいはい、
その、うん、だお風呂とかさ、
うん、
あの例えばお風呂に入るような旅行とかの時に、
うん、
いや実はあのお湯にお湯をかぶると女の子になっちゃうんで、
いやでもさ、これさ多分だけど、うん、女性、まあ、彼女とかができた時に分かんないけど、これ
あ、そういう
時になんか 恥ずかしいんじゃないのかなみたいなことなんじゃないの、はいはいはい、
そういうことか、
そう、
うん、そうだな、
どんな意見が、北方先生、
う
ん、
そうですよ、
北方キッド先生お願いします、
お願いします、悩んでるんですよ、
そうだね、うん、だから小さい方が好きみたいな人を探すとか、
探すとかね、
大きいのがいいっていうわけでも、
あ、そうだ、そうとは限らないからね、
限らない、そう
だ、よく聞く話だ、
小さいのがいいっていう人を探す、探す、
なるほど、ではちょっと答え合わせしてみましょう、お前お前はセックスをしたことがあるのか、もしないのならばすぐにソープに行け、出ました、
出ました、
出ました、これです、
これデフォー回答ですよね、
デフォー回答、
デフォー回答、はい、
そして俺のものはちっちゃいかと聞いてみろ、ソープの女の子たちは何百本何千本という男のペニスを見ている、その女の子たちに俺のじゃダメかと聞いてみろ、多少の違いはあるけど男のペニスなんてみんな同じよと答えるに決まっている、それが真実だよ、あ、なんかちょっと自信出てきましたね俺が20代の頃にもお前のようなやつがよくいたよ、小さいのが気になるらしくて風呂に入るときいつもペニスをこすってきて最初は堂々と出してるんだけどだんだん縮んでくると隠すやつもいたバカげたことだと思わないか、もしそう思うのならお前も気にするな、男が問われるのは金玉の大きさだもちろん象徴的な意味での金玉でぶら下がってる金玉じゃないぞ、
あ、物理の方、物理じゃないんだ、
う
ん、
そうそうそう、
心の金玉、
心の金玉、そうそう、ね、心に金玉もで、あ、な、そういうことなんだよ、分かったか筆川
は、
は
い
なるほどね、
すごいね、
はい、
いいじゃん、
まあ、
まあでも、
ええ、
いい回答だよね、
まあ、いい回答、
いい回答だよね、うんうん、
まあ、そんな気にするもんなのやっぱ男の人って、
私大学生の時に、
うん、
その初めてできた彼女と初体験したんですけど、うん、その時の相手の感想が入ってるのだったんで、
うん、ひどいひどい
やっぱり気になりますよね、まあ、こうやっぱ金玉だなと思いましたね、
それはトラウマになる
そんな
金玉大事だなってこうでかくしていこうと、
なるほど、
心に金玉持ちたいと思いました
はい、
はいはい、
じゃあ次いきますか、
お願いします、次第2問、
はい、お
彼女の下着を盗んでしまった、埼玉県変な男高三、北方先生はじめまして、僕は彼女の部屋で何をしていたんです、彼女がティッシュを取りに行った際隙に部屋のタンスからパンツをかっぱらってしまいました、うん、はっきり言って彼女に合わせる顔がありません、今になって考えるとくだらないことをしたと思います、彼女にパンツをうまく返すにはどうしたらいいでしょうか、その後どういうふうにすればいいでしょうか、良きアドバイスをお願いします、うん、ということで、花井健三さん
大丈夫だよ、
大丈夫ですか、
あの返さない方がいいよ、
あ、むしろね、
もう
ごめんこれっつって
あ
これってやってきたら
だって高3だから、うんうん、
生意気ですね、
ちょっとなか変態仮面みたいにして
あ、
うん、出てくるというのもあるけど、
はい、これは花井さん女性目線で、は
そうだ、いい
回答ですね、
これは、
ねうん、
花井健三さん、
まあ、でも一生言わんといてほしいって、だから高3だったらね、大人だったら別に、
うん、はいはいはい、
あそうだ、あそうなんだって、うん、逆に嬉しいみたいなのもあるかもしれない、私を、
うん、
そんな持って帰ってくれるぐらい好き、私のことをついてくれてんだみたいな感じになんか思えるかもしれない、やっぱ高校はきしょいって思われるから、
うん、
もうこれはちょっと返さない方がいい、
返さない、なるほどね、ああそうかもしれない、うん、じゃあ回答見てみましょうか、
はい、
うん、お願いします、回答、
長い
そう彼女の心理を考えてみよう、下着を盗まれて彼女はどう感じただろうか、変態と思ったか、それとも自分のことが好きだからそうしたと思うだろうか、これはどう考えても変態と思われるに違いない、変態です、俺がね、
うん、
俺が思うに君は女のパンティーが欲しかったんだよ、それは彼女のでなくてもよかったんじゃないか、つまりその辺にぶら下がってるパンティーでもよかったのだ、君はそういうものが好きなんだろう、その下着は返さなくてもいいけどそういうものが好きなんだということはきちんと言った方がいいんじゃないかな、
言わなくていいよ
ちょっと5行目から6行目のドリフトがひどすぎる
そう
だね断定じゃないですか彼女のが欲しかったかもしれないじゃないですか
そんな気になってきました、
はい、
俺は高校生の頃エロ本をよく読んだ、その中に使い古した秘密機パンティをプレゼントしますというような広告があった。こんなものを欲しがるやつがいるのかとびっくりしたが、俺の周りにもそういうものを集めているやつが実際にいたんだよ。で、そいつが変なやつだったかというと特に変ではなかった。ただその部分だけが変わっていただけでね。じゃあ次のページお願いします、
はい、
続くの。
そう、ちょっとここは北方先生あの熱くなってるんで、はい、
ちょっと待ってですね。
熱くなって、
はい、
おお、
はい、ちょっと待って、
次は、
はい、ちょっと
これでやってるよね、
はい、ちなみに俺は女の子の部屋を集めるのが好きだ。ぐっと掴んでギュッと引っ張ると指の間で 2,3 本引っかかっている。おお、皆さんイメージしてくださいね。で、その女が帰った後でそれをじっと見つめて、こういう部屋を持ってる女はどういう性格なのか分析する趣味がある。これだって正常とは言えないだろう。でも俺全体を見て異常とは決めつけられないはずだ。つまり誰にでも変な傾向はあるんだから、君もあまり悩まずに彼女に平気で告白すればいいんじゃないかな。俺は女の部屋が一番好きだ、うん、2回目だからこれはもらっておくぜと言ってギュッと引っ張っている。するとそれは逆に明るい行為になる。君を少し明るい行為、ちょっと状態っぽい行為にしてみたらどうだろうかと。
あのさ、ね、ぐっと掴んでギュッと引っ張ってこんなんしてる、もうサノスだよ。インフィニティガントレットみたいな。
陰謀ガントレットみたいな。
陰謀ガントレット。
明るい行為になるのかな。
明るい行為になるんだ。
明るいかな、うん、まあどうせ変態だと思われるぐらいだったら明るい方がいいかな。
あーそうだね、明るい変態の方がいいんだ。
明るい方がいいわ、うん、そしたら、
うん、まあみんな少なからずどっか変態だから、うん、明るく行こうよと、うん、そういうことなのかな。
そういうことか、
なるほどね、
う
ん、
意外とね、うん、さっきの回答というちょっとまともなんだよね。
ちょっとまとも
ちょっとまともなんだよね。
なるほどね。
じゃあギリギリのライン攻めるよね。
はいはい。
じゃあ次の問題、はい、ラスト最終問題です。
ラストか、当てたい。
ヒゲの役割って何なのでしょう。山形県鈴木豊。本名だ。
フルネーム書いちゃ
ってる。18歳。春から大学生の18歳の男です。以前からヒゲを生やすことに憧れてて、今は鼻の下に薄いですがヒゲを伸ばしています、うん、ところで北方さんもヒゲを蓄えてますけど、北方さんにとってヒゲの役割、ヒゲの価値観というものを教えてください。
うん、
はい、
お
ということで、筆川健三さん、
はい、あ、俺来た。
ヒゲの役割って何ですか。
はい、まずそのヒゲを蓄えるっていうのはこう男性、男らしい象徴なわけだよ。
そうだ、
明治の最初とか見てみる、
はいはい、
めちゃくちゃすごいヒゲが
なってる。
鮫島さんが蓄えたのも
そうですね、あ、男らしさはね、
うん、
大昔ね、
うん、大昔
鮫島さんが変なヒゲになったことってありましたけど、
変なヒゲでした、
うん、変なヒゲだった、
はい、そういうところでその何男性をこう表現する、
うん、
ことはその女性にアタックするためにとても重要であるみたいな、
はいはいはいはい、
そういう感じ。
あ、なるほどね、男らしさで女性にアピールできるぞと。なるほど、
チャールズ・ブロンソンを見てみろ
みたいにね、うん、じゃあそういう回答いただきましたんで、はいはい、答え合わせ
お願いします。
行ってみましょう。回答、口ひげ、これは具体的な武器だ。アイブの時の武器でもある。剃った後に生えてくるひげというのはザラザラしてるだろう、うん、これでは紙やすりで女の子の肌を撫でるようなもので相手は痛いだけ。ただしある程度まで伸びてくるとハケと同じような役割を果たすわけだ。つまり唇にハケがついてる感じでアイブできるのだ。
ちょっと思ってたのと違う。
ちょっとだいぶ違いますね。
具体的だね。
ね、はい、例えば女の子を上にしてやってるとする、うん、でいきなり起き上がり胸をごしょごしょやってやる、これは効くね。女の子の股ぐら開いて舐めるときでもちょっと下の方を舐めてやればちょうどヒゲがクリトリスのあたりくるな。すごいすごいアイブの武器なのである。
どうよう得る
その程度の価値観しかないね、ヒゲには。
あ、価値観低い、
それしかないんだ。
はい、ハケの紅葉、その程度の気分で伸ばせばいいわけであって、男性を誇示しようなんてつもりは、伸ばしたヒゲはいやらしいだけだぜ。
俺失格。
価値観など考えずにどれぐらい長さが女に効くか研究でもした方がいいんじゃないかね。
あ
ー、筆川健三って筆
川健三。
いやらしいだけ、
バッチリ滑りましたね。
いやら
しいだけ。
いや
ー、だから
すごいね
ー、ヒゲ生やしてる連中はみんなこういうことだったんですよ。
なるほど、
なるほど、ハケか、
確かにハケだったんですよ。
筆みたいになってる人いますもんね。
いるいるいるいる、う
ん、ごしょごしょとやってやってるんですよ。
なるほど。
ごしょごしょとやって
や、はい、伊藤博文とかね、
うん、あ
すごいあのエロいんで。
そうだね、
有名ですけどね。
こういうことか。
なるほど、
そういうこと。
なるほど。
最近のおひげの人とかいますかね、なんか。
どれだろう、
誰かな、うんうん、まあ、やっぱりなって
渋沢栄一とかそんなに
ない。あー、そうね、
あの人もすごい目かけがいっぱいいる、
うん、そうそうそう、
人だもんね。
なって
な、
な、
な
ってな
じゃないのよ。
ということでね、まあ、ヒゲ生やしてるやつやね、見たらね、あ、こいつもハケなんだろ
う。なるほどな、ハケ。
顔に武器を生やしてる。
そうね。
ヒゲは武器だと。いうことでね、皆さん覚えておいてください。うん、
はい、
ということで、北方健三
クイズでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということでね、
ちょうどいい時間
よ。ね、皆様と一緒に楽しんでまいりました、はい、このイベントですけれども、もう間もなくね、終焉に向かってまいります。
はい、
はい、じゃあエンディングですけれども、うん、まあ、実際にあの今日やってみてのね、うん、感想とか、まあ、もしくは今後の抱負とか、はい、なんか告知とかあればそれも含めて、うんうんうん、また次いつできるか分かりませんが、
そうね、うん、
はいはいはい、
まあ、みそのはね、もうこれでラストだと思いますけど、
ね、
まあ、どっかでやるに向けて何か一言ずついただいて、うん、終了していきたいと思いますので、うん、じゃあそっちから行こうか、ふーちゃんから。
ふーちゃんから、うん、
ふーちゃんから、
はい、
うん、
ね、Amazon プロダクツはね、もう月2ぐらいの更新なんですけど、
ま
あいいかなって感じですね。なんか、うん、無理せず、
あ、そうですね、結婚に配慮して収録してますんで。
そうそうそう、鮫島さんがね、ふーちゃんの結婚に配慮してくれて、
収録頻度をこう
適
切な、
優しい、ありがとうございます。あとはもうなんかね、土日撮るんですけど、うん、鮫島さんがこうなんか子供の面会日があるとか、
あ、
すごい大人っぽい理由で、
はいはいはい、すごいね、
リスケになったりとかするん
ですよ。面会は月に1回はあんの？
月1ぐらいね。
月1面会、
うん、そうそうそう、そうい
ったね、こうなんていうか、パーソナリティの、
はい、
その人生も楽しんでいただければ、
うんうんうん、
え、月2回よろしくお願いします。
月2回お願いします、
はい、お願いします。
ありがとうございます。
じゃあ、はい、私いいですか。そうですね、あのね、味噌のビールね、クローズしちゃうの、うん、残念なんですけど、
うん、
大阪にいた頃なんかね、よくここ行ってね、
うん、
おかしな人たちをね、遠くで見ながらね、楽しいなーっつってね、やってましたね。で、まあ相変わらずだったんで安心したんですけどね。まあそんなんでね、こういうのを惜しみながらね、でもここでイベントできてね、
うん、
最後に、あ、それはすごい良かったなと、いい機会いただけてね、ありがたかったなと思いますね。で、去年私、渋谷ロフト9でこういった、関東のネットラジオの残党を寄せ集めてイベントしたんですよ。
はい、
その時に衛星名人っていうね、乃木津 R というネットラジオ番組の人がもう出てもらったんですけど、
うん、
まあ、彼がほぼ中心となっていて、我々が喋る間がなかったと。なんなら北方健三クイズ用意したけど、なんか2問で時間切れで終わるという感じだった。
一応ね、三者合同だったんですよ。野口さんと吉田ゆうきさんのトウモロコシの会と、アマゾンプロダクツなんですけど、ギチギチにタイムスケジュール組んでくれたおかげで、
うんうん、
アマゾンプロダクツ部分が全くないっていう。
タイムスケジュール組むっていうか、めっちゃ喋ってたじゃん、すっごく。 いやでもすごい資料的価値のある話だったからへーっつってね、うん、俺たちね
そう感心して見てたらあのそ そうあのツイッターであの置物って言われてもうとんだ恥ずかしめを受けた
あいい置物になってきたね
楽でいいなと思ったけど、うん、置物そうなんか喋れとか言われて
なるほどね
ところが今回はねちゃんと喜多方クイズも3問目までね、うん、披露することができてねめっちゃ気分良いですね。
あ気分が良い。
良かった、良かったです。
昔からやりたかったですよ、喜多方クイズは。あ、
昔からやりたかった
の、うん、俺文庫本買った時に、うん、このトンチキな答えを当てるね、クイズとか、ね、やったらいいんじゃないのと思ったのね、はいはいはいはい、というわけでね、ありがとうございます、はい、今日ね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ、花井さんどうぞ。
いやー最初はね、まあここ2人で、ねうん、ファミコン名人の教えだけでやろうと思ったんですけれども、まあなんとなくノリでちょっと呼んでみようかっていうので来てもらって本当にありがとうございます。そうだからなんかすごい嬉しいもん。
そうだね。
いいよね、顎足持参で。
そうそうそうそう
でしかも可愛がりありっていうね。
あうん、可愛がり。
銀エーデンっていう。
そう
銀エーデン。顎足持参可愛がりありでよく来てくれたね。
そうよくようこそ。
ようこそ。
そうなんですよ。まあまあまあまあうちらは週一、ね、更新でやってはいるんですけれども、うん、まあキッドがとにかくなんか忙しいの。
あまあ、だから
なんか忙しいのよ。
あれ一応美少女と会うから。
美少女と会うから。夜中1時からの収録なんだけどいつもさ、うんうん、忙しいのよ。そう。だからね。
まあまあまあ週一更新を、うん、そうそう一応目指してるまあ維持するという。
うん。
感じですね。
はい。まあそんな感じです。
はい、
はい、いいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で最後私ですが、本当皆さん今日は暑い中ねお集まりいただいてありがとうございます。でちょっとね少し締めっぽい話になっちゃうとこもあるんですけど、まあ私と花井さんがずっとラジオで撮っていただいたスタジオのね、はいはい、スタジオポットの遠藤さんがお亡くなりになって、うん、もう早い1年ほど経ちまして、そうですね、まあ本当遠藤さんがいなかったらこのラジオはここまでやってないし、うん、お二人と会ってやるっていうことも多分してないですし、ね、もしかしたら皆様にもこうやってお会いする機会なかったと思うの で、
ね、だから高橋名人呼べたのもスタジオポッドさんがあったから、ね、
ちゃんとしたところがあるからっていうのがあるので、そうそう、うん、なので本当に遠藤さんには感謝を改めて伝えたいと思います、うん、でそして本当に遠藤さんも62歳かな、
う
ん、でまだ若くて、うん、だコロナの時に、うんもともと糖尿病とかあって、うん、で基礎疾患があったので、まあ、ワクチンとか打てなかったのもあってでなってすぐ重症化して、うん、集中治療室に行ってであっという間に亡くなってしまって、うん、でコロナがなかったら、まあ、もっと長く生きられたとは思うんですけれども、まあ、何が言いたいかというと、うん、本当に皆様健康大事です本当
本当ですね。
そうもうすぐさそうだ、ね、もうこれぐらい年代が集まって本当に待ち合い室みたいな話になるんだから、うん、
いやでも本当に、うん、なんか このイベント行ってみたいなとかこのラジオの人たち会ってみたいなとか、まあ、あと落語とかね、うん、寄せとかもこの人面白いないつか行きたいなと思って行かないうちになくなっちゃうってことは本当にたくさんあるので、
あ、
なので、うん、本当に私もだから立川談志さんが亡くなるほんのちょっと前に、うん、生で初めて講座見れたんですよ、はいはいはい、ギリギリ間に合って、
はいはいはい、
だから本当に皆様 の会いたいとか、うん、会いたい人には会っておく、行きたいとこには行っておく、ね、うん、これ本当に重要だと思うんで、
やるなら行くなら今しかないの気持ちだよね。
本当にだって今ね4人でこうやってますけど、うん、もしかしたら次の機会には誰かがね、うん、いないことっていうのもありえますからね。
やめてよ、うん、でまあ地震もいつ起こるか分からないからさ、前向きに毎日生きてりゃいいよ。
そうだから本当に一日一日を大切に生きて、うん、また楽しいイベントでお会いできればと思います、うんうん、はい、
お見事でしたね。
はい、お見事でしたね。ちょうど17時。はい。
なので、最後じゃあありが太陽ホエールズを昭和して終わらせていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
我々のお願いしますね。
お客様が言っていただいても
ね。はい、我々がありがって言いますので、うん、皆様太陽ホエールズと言っていただいていいですか。我々の番組の締めのね、
うん、
言葉なので、
はいはいはい、
我々4人が
ありがだけ
ありがって言いましょうか、
はい、ありが
で皆さん太陽ホエールズで昇華していただいて、じゃあ行きますよ、
うん、
ありが
太陽ホエールズ、
す ごい、
はい、ありがとうございます。
めっちゃいい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。